西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。前回から日本文化と古代イスラエルの文化の共通性、つまり風習が似ていることをテーマにお話しています。今日は清めに水や塩を用いることをお話しましょう。日本神道では清め、禊のために水や塩を用いる風習がありますね。日本の神社は大抵清い流れ、またきれいな水の池、湖、海などの近くに建てられています。これらはそれらの川や池などで禊を行うためです。水は神道において人を清めるためのものでもありました。古代イスラエルにも水で体を清める風習があったのです。祭司はその衣服を洗い、その体に水を浴びよ、そのうち宿営に入ることができる。これは旧約聖書民数記19章の言葉です。だから古代イスラエルにおいては礼拝所の近くに清らかな水があることが理想とされました。日本神道の神官も神社で使える前に必ず衣服を洗ってきれいにし、水浴びをします。水浴して禊をするのです。仏教、特に謙教の僧侶には一般的にこのような風習はありません。日本神道ではまた塩も清めのために用いられます。日本の相撲の力士は取り組む前に土俵に種を、塩をまきます。欧米人はこれを見ても何の意味だろうと思うのですが、ユダヤ人ならこれは土俵を清めるためだと即座に理解します。日本では神社など聖地の清め、おみこしの清めなどにも塩が用いられます。一方の料亭などに行きますと、しばしば入り口に一握りの塩を持ってあります。盛塩ですね。欧米の人々はそれを見ても何の意味かわからないのですが、ユダヤ人ならこれは清めのためだとすぐに理解します。ユダヤ人はまた新しい隣人や大切なお客様を塩を持って迎える風習があります。例えばある世界的なリーダーがエルサレムを訪問したとしましょう。そのような時、イスラエルの主席ラビはエルサレムの入り口でハラ、パンですね、そして塩を持って彼を迎えるのです。ユダヤ人は食事をパンに塩を振りかけることから始めます。これは食卓を一種の聖なる祭壇とする行為なのです。肉も食べる前に必ず塩漬けにされます。これは肉からすべての血を抜き、肉を清めるためです。日本では神前の供え物には必ず塩が添えられます。祭りの時の供え物もそうです。仏前には塩は捧げません。神前に塩を捧げるのは古代イスラエルの風習です。旧約聖書レビ記に、あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならないとあるように。ユダヤ教の経典タルムードにも、すべての供え物や犠牲の供え物に塩を欠かしてはならないと記されています。塩は腐敗を防ぐのです。一方でユダヤ教では蜜やパンダネ、これはイースト菌です、供え物には禁じられています。 これらは発酵をもたらし、分解や腐敗を促進するので、塩とは反対のものだからです。聖書には、永遠の塩の契約という言葉があります。旧約聖書民数記18章です。塩は、反腐敗、保存、永遠性、これらの象徴で、神による決して壊れることのない聖なる絆を象徴しているのです。古代ユダヤの神殿には塩を保存するための特別な部屋がありました。一世紀のユダヤ人歴史家ヨセフスという有名な歴史家は375のカゴいっぱいの塩をこの神殿に奉納したギリシャの王について書いています。ユダヤ教において塩は本質的な役割を果たしていたのです。また小谷部善一郎という学者は、日本には明治維新以前に新たに誕生した赤ちゃんの産湯に少量の塩を入れる習慣があったと記録しています。古代イスラエルにも新たに生まれた赤子を塩で柔らかくこすり、水で洗い清める風習がありました。聖書も旧約聖書エゼキエル書16章にそれを述べています。塩には洗い清める作用があり、衛生上の理由からも新生児は塩で柔らかくこすられたというのです。このように古代イスラエルと日本に共通して禊の考え方がありました。そしてその禊のためにイスラエルでも日本でも同様に水あるいは塩が用いられたのです。なんとこの文化は共通しているではありませんか。とすれば共通の聖書が背後にあったと思うのは言い過ぎでしょうか。
係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方にはもれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお西大寺キリスト教会をはじめ皆様のお近くのキリスト教会では毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間までどうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。